今日の説教題は平和を作るです。三条の水訓を見てきていますけれども、引き続き今日の内容を見ていきたいと思います。三条の説教、マタイによる福音書の5章の1節から読みしていきます。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を作る人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。今日はこの最後のところ、平和を作る人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれるというところから学んでいきます。今までの内容の復習になります。心の貧しい人々は幸いである。自分の足らなさを知って神により頼むということの大切さについて学んできました。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。悲しみに出会うということは避けられません。しかし神と共に歩むときに、神からの深い慰め、揺らぐことのない癒しを受け取ることができるということを話してまいりました。へりくだった人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。自分の弱さと足りなさを知っていて傲慢にならず謙遜な人々は幸いであるということ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。義に飢え渇くという言葉、それは渇いて死にそうな人がコップ一杯の水を求めるのではなく、プール一杯の水を求めるように、完全な善を追い求める人たちはなんと幸せであるか。その人たちは本当の満足を得るという内容でした、という言葉が使われています。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。憐れみ深くあることの大切さ、そして前回は心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。心清くあることで見えてくるものがあります。逆に心が清くないと見えないものがあります。春を見ることができるだろうかということから、そんな話をしてまいりました。そして今日は、平和を作る人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。これが7つ目です。平和を作ることの大切さについて語られています。私たちは平和を作るということが大切なんだということがイエス様によって語られています。天地創造、神がされた時にとても美しいものとして作られました。完全なものとして、罪なきものとして作られました。しかしそれが創世記1章2章、創世記3章に入りまして、アダムとエバが罪を犯すことになってしまいます。そして神から離反していく。そしてその過程はさらに壊れていきます。生まれてきた長男カインが次男アベルを殴り殺してしまうということが起こっていく。おそらく家庭の中にも家庭内暴力、その他のことがあったのではないかと推測されます。それだけの暴力を兄が弟に対して働くということ。そして人類最初の家庭がそのようであり、さらにさらに悪くなっていきました。もうどうにもならないというところまで行き、神はノアとその家族から再出発するということを決められます。そしてノアの洪水が起こる。そして創世記12章に行くと、アブラハムという一人の人物をカルデアのウルに見出され、今のイラクですけれども、そこから彼を導き、カナンの地へと移動させました。することを求めた。アブラハムはそれに従っていった。 アブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれて、イスラエルの12種族となっていく。その中から救い主が生まれてくるという道を備えて行かれました。そして神は救い主イエス・キリストを送られ、キリストによる罪の贖いを完成させられ、最終的に新しい天と新しい地を回復されます。それがいわゆる天国と呼ばれるものです。私たちはその中間の時代に生きています。この歴史の全体像を思い描きながら、天地創造の時にあった美しい姿、最終的に回復されていく新しい天と地、その両方に見られた性質をイエス様は教えてくださっています。で、その新しい天と新しい地において回復されるものの中心がシャロームです。シャロームっていうのは平和と訳されますけれども、通常他の言語で平和という言葉が使われる時、例えばロシアとウクライナの戦争が終わる時に、ああやっと平和が来ると言います。第二次世界大戦が終わった時に皆大喜びをし、敗戦国を除いてですけれども、平和がやっと訪れると言った。しかしまた戦争はどんどん続いていきました。ハマスによるテロから始まったイスラエルとハマスの戦争、これが停戦する時にやっと平和が訪れたという言い方をします。これが通常の他の、例えばギリシャ語、ラテン語、それ以外の国での平和が意味することです。しかしイスラエルの言語シャロームに含まれている内容は、戦争がない止まってるだけじゃなくて、おおよそ考えられる最も美しい素晴らしいものが全て含まれている。それが天地創造の時にあったし、最終的に回復されていくシャロームということです。シャロームに入っている内容、例えばどういうことがあるか。経済的な繁栄、文化的な繁栄、心の平安、人間関係、パーソナルなレベルでも、コミュニティレベルでも、国家レベルでも良い関係がなされている。そして体は健康、そして朗らかな状態、それら全部がシャロームには含まれています。で、神はそれを私たちに与えたいと思っておられるし、最終的にはそれが実現します。それが新しい天と新しい地における性質です。ですからイエス様が教えてくださっている幸いになる秘訣っていうのは、この世が教えてくれるものとは違います。この世が語る幸せ、それは才能がある人は幸せである、お金のある人は幸せである、才能があってそれを十分伸ばせた人は幸せである、みんなから称賛される人は幸せである、そういうことは全く教えておられない。そうでなく、神の御国における価値観をここで語っていてくださいます。そしてその平和を作っていくためには何が必要なのか、3つを今日申し上げていきます。第1番目、まず神の平和を、シャロームを受け取るということです。神からの和解を受け取る。アダムとエバが罪を犯した時に、アダムとエバはこういう言い訳をしました。この禁断の実から取ってはならないし、触ってもいけない、あなた方が死ぬといけないからだというふうに言われていた。にもかかわらず、アダムとエバが共にいた時だと思います。エバに蛇が、悪魔の象徴として描かれている蛇が、本当にこの園の中で何も取って食べてはいけないと言われたんですか、言ってないことを語りかけてきました。エバは素直だったから、罪が入る前素直だったから、いやいやそんなことないんですよ、何からでも取って食べていいんです、だけどあの木からだけはダメだというふうに言われてます。蛇は問いを変えます。死にませんよ、あれ食べても。本当にダメなんですか、それが聞きたかったわけじゃないんです。蛇は罪を犯させるための質問をしていきました。そして食べても死にませんよ、神のようになれますよ、目が開かれますよ、悪徳セールスマンのように蛇は語りかけてきました。そしてエバはそれを見ると、なんか素敵で魅力的で、神様みたいになれるんだ、神様、私たちが神様みたいになるのが嫌だからああいうことを言ったのかなと思ったのかもしれません。聖書には記されてませんが、そして神を疑い、そこから取って食べて、アダムにもあげ、アダムも食べました。 神があなたは何ということをしたのかというふうに語った時に、アダムは「いやいやいや、あなたがくださったこの人が食べろ」と言ったから食べたんですけど、言い訳をします。罪を犯した時に我々がすることは2つあります。1つは言い訳、もう1つは他の人を責めます。僕だけが悪い、僕も悪いかもしれませんけど、僕だけじゃないですよね、神様。ていうか、あなたがこのエヴァを置かれなかったらこういうことなってないのかなみたいなニュアンスで聞きます。神様が悪いとは言いませんけど、エヴァがいなかったらこうならなかったかなみたいなニュアンスを出す、醸し出す、そういうこと得意ですね、我々、自分を弁護するときに。そして、ごめんなさいは言わなかった。エヴァは、蛇が私を騙したんです、だから取って食べてしまいました。エヴァも言い訳をしてごめんなさいはなかった。で、それが我々の罪を犯す時の姿で、それは変わってません、今に至るまで。アキューズ&エクスキューズ、エクスキューズの言い訳、アキューズは他の人を批判する、私だけが悪いわけじゃないというふうにして、罪の連鎖が始まっていきました。しかし神は我々を許し、回復し、もう一度そのシャロームに、神の御国に入ることができるように救い主を送ってくださいました。だから神の平和、神のシャロームというのは、聖書全体を通して、特に新約聖書全体を通して見られるモチーフです。例えばどういう言葉があるか、次お願いします。新約聖書、ローマ信徒への手紙14章19節。だから平和に役立つことや、互いを築き上げるのに役立つことを追い求めようではありませんか。平和に役立つこと。コロサイ1の20、その十字架の血によって平和を作り、三位一体の神が平和を作られた。そして地にあるものも天にあるものも万物を御子によって、イエス様によってご自分と和解させてくださった。それによって神との和解が成り立ち、そして天の御国に招かれていくことができる。我々はまず神、受け取ってないものを与えることはできません。私たちはちっちゃい時に愛されてこなかった人というのは、人を愛するのが難しいということは分かっています。これは悲しいことですけど、必ずしも愛されて育った人ばかりではありません。ひどい状況だったり、お父さんお母さんいなかったり、あるいはいても愛してもらえなかったり、ひどいことをされたり、そういう環境で育たれた方っていうのはいらっしゃいます。そしてその場合、人を信じること、人を愛することって難しいということになってしまいます。だから神からの愛、神からの許しを受け取らないと、神の平和を実現していくということは難しいんです。まず神の平和を受け取ること。ヘブル書12の14、すべての人と共に平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。我々が前回見ていたように、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る、同じテーマがここでも繰り返されています。ヤコブ書3の18、義の実は平和をもたらす人々たちによって平和のうちにまかれます。第一ペテロ3の11、悪から離れ善を行え、平和を求め、これを追え。イエス様と常に共にいたペテロが書いた手紙の中に記されている言葉です。平和というのは新約聖書の中でしばしば出てくる言葉です。この彼らがイメージしているのは旧約聖書のシャロームです。新約聖書ギリシャ語で書かれましたから、エイレーネという言葉使われてますけど、イメージしているのはシャロームです。で、この三条の水訓の終わりのところ、五章の終わりのところで、イエス様はさらに一歩進んで敵をも愛するという驚くべきことを教えられます。次をお願いします。五章の43節から、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと言われている。しかし私は言っておく、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。 これがイエス様がこの後に教えられる内容です。天におられるあなた方の父の子となるためである。これも後で話をしますが、御父の天の御父の子と私たちがなっていくためには、その性質を身に帯びなければならないということです。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。あなた方が自分の兄弟にだけ挨拶したところでどれだけ優れたことをしたことになろうか。異邦人でも同じことをしているではないか。だからあなた方は天の父が完全であられるように完全なものとなります。挨拶についてもここで語られています。挨拶ってのはすごく大切なことです。皆さん、今朝挨拶をしてから来られたでしょうか。近所の人に、お家の人に、それ以外の方に、いいお天気ですねという挨拶、これも実は大切なイニシアチブなんです。平和を作っていくための。まず神に許されているということ、神からの平和、神の愛を受け取るということが大切です。そして神の愛のうちにいること、そして神を愛すること、それがないと隣人を愛することはできません。神を愛すること、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい。これがイエス様が教えられた最も大切な2つの戒めです。キリスト者として私たちが生きていく中で、しばしば我々の伝統と言っていいでしょう、福音派の伝統は、一度イエス様信じますって言ったらもうそれでいいんです、もうそしたら一生救いから漏れることはありませんというふうに教えられてきたし、教えてきたこともあると思いますけれども、一度信じたら天国行きの切符をもらえますみたいなことを言われる方がいたかもしれませんが、どうも聖書を読むとそうではない。救いは明らかに恵みによってのみ与えられます。神からの恵みによってのみ救われます。しかし行いのない信仰は死んでいるというふうにヤコブ書は語ります。だから生涯を通して神の平和を求めていくこと、神と共に神を愛し、隣人を愛して生きていくということが大切になります。それを私たちは求めていかなければならないと思います。神様の愛と許しを受け取り続けていく、神の平和を受け取り続けていく、その経験が必要になっていきます。2番目、神の平和を作り出していくために、神の国の平和を求めるということです。ビジョンというのは何か。ビジョンというのはまだ実現しないうちにそれを見、それが実現していくことを求めて歩んでいくこと。わかりやすい例で言うならば、1960年代のアメリカの市民権運動をしたマルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師がおられます。彼の有名なスピーチ、I have a dream、 皆さんも聞かれたこといらっしゃる、かもしれません。 I have a dream、 いつの日か私の4人の子供たちとかつての奴隷を所有していた人たち、その子供たちが同じテーブルで食事ができる日が来ることを私は夢見てる。I have a dream。 ご飯一緒に食べられなかったんです、黒人の人と白人の人たち、1960年代。だけどその日が来る。そして I have a dream、 いつの日か人が肌の色によってではなくて人格によって判断される日が来る。その日が来ることを私は夢見ている。I have a dream。 そして黒人だけではない、白人の人たちも一緒にそのビジョンを見たんです。そしてアメリカ合衆国にふさわしいのはそういう生き方だ。そして平和裏のうちに行進をしていき、それがその後オバマ大統領へとつながっていく道筋を作っていった。オバマ大統領の功績あるいは問題については論じることはここではしませんけれども、少なくとも1960年代に実現していなかったことを I have a dream と語り、人々がそれを共に見、共に歩んでいった。それがビジョンが持つ力です。まだ実現していないうちに。先ほど言った新たに神が作られる新しい天と新しい地、それは実現します、いつの日か。そしてそこの 原則、原理、雰囲気はシャロームです。神の平和、平安、許し、憐れみ深さ、それが満ち満ちているところ、それが新たな天と新たな地、神が支配される美しい地、光があり、清さがあり、恵みがあり、愛があふれている、そこに向かって歩んでいくんです。それが We have a dream です。クリスチャンとしても、そこに向かって歩んでいく。じゃあ、イエス様が語られたマタイ5章のこの状況はどういう状況だったか、イエス様の弟子たちの中にも熱心党員というのはいました。この時代、イスラエルはローマ帝国の属国にされていました。辺境の地だったけど、ローマ帝国が支配している地でした。ローマから総督が送られ、ローマに税金を払わなければならなかった。イスラエルは独立国ではなかった。そして独立したいと彼らは心から思っていました。もうこんな俺たちはイスラエルの民なのに、こんなローマの下にいるのは嫌だと思っていました。人によっては妥協して、政治的に妥協して、まあまあなあなあでやっていこうと思っていました。その人たちをサドカイ人と言います。政治的な妥協をする現実主義者。そして熱心党員と呼ばれる人たちがいました。イエス様の弟子たちにこの人たちは少なくなかった。彼らは暴力革命を起こしてでもイスラエルは独立すべきだというふうに考えていた。それこそが神の国イスラエルなんだというふうに考えていました。我々が神にふさわしい生き方、神の子となるためにはイスラエルは独立しなければならないと考えていた。その人たちがいる中でイエス様はこの平和を作る人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるというふうに語られたんです。だから研究者によっては彼らを意図してこのことを語られたというのもあるのかもしれないと言っています。神の子となっていくのはイスラエルが独立すればいいというものではなく、少なくとも暴力革命によってではなく、愛し平和を作り出すことによってなんだということをイエス様は語られた。結果としてどうなっていくのか。イスラエルは紀元66年にローマに対して戦いを挑み、70年には敗北をし、イスラエルという国は消滅しました。1900年間、1948年の建国まで、今なおそれ以降近隣諸国とのトラブルが続いているのは我々が知る通りです。それが起こって言ったのです。イエス様はここで神の子という言葉を使われましたが、平和に生きる人々、平和を実現する人々こそが神の子なんだと言われたんです。政治的な平和交渉は誰でもできるかもしれません。落としどころは政治家であるならば、政治的な人であるなら見つけられるかもしれません。しかし神の平和の使者にはなれない。平和条約が結ばれるということは良いことです。しかし平和条約というのは破棄されていきます。領事館は時に閉鎖を命じられます。どういう人であるかということが重要です。実はここの平和を作る人々は幸いであるという言葉、これギリシャ語ではですね、エイレノポリオースという言葉が使われています。エイレノポリオース、エイレノというのはエイレネから来ています。エイレネというのは平和って意味です。ポリノースというのは作るという意味です。で、これは戦争の停止も含まれるんですけど、第一義的には個人的な人と人との和解、良い関係という意味で、意味の言葉なんです。だから7節の恵み深くある人々は幸いであるというのと似ています。で、戦争の停止は政治家にしかできないかもしれませんが、個人的な和解は皆さんにできます。皆さんの近所の人、家族との和解、友人との和解というのはすることができる。で、ここで使われているエイレノポリオースというのはそういう意味の言葉なんです。平和を日々の生活の中で作っていくということ。詩編34編はこう語ります。悪から離れ善を行い、平和を求めこれを追え。これを追求すること、平和を追求することというのがここで語られていることです。ですから神の許し、平和を経験すること、そして神の国の最終的に実現する平和を 求めていくというビジョンを持つ。そして最後に平和を作るイニシアチブを取るということです。先ほど言いました挨拶、挨拶する。岡山のノートルダム精神女子大学、あるいは中学の理事長であり学長であった渡辺和子先生はこう言われてました。もう亡くなられましたけど、挨拶もできないような人に仕事ができると思いますか？優しい言葉で、丁寧な言葉で語られましたが、厳しい内容だったと受け止めました。挨拶もできないような人に仕事ができるはずがありませんというふうに言われてるわけです。そして自分の親しい人にだけ挨拶する人に平和が作れますか？そう受け止めてもいいでしょう。で、実践が必要なんです。神の民として最終的に実現する We have a dream、 イエス様が実現される、実際にこれ単なる夢じゃなくて起こることなんです。ファクトです。それに向かって歩んでいる我々が挨拶もしないってどういうこと？挨拶したとしても仲のいい人としか挨拶しないっていうのはどういうことでしょうか？神の子と呼ばれるのは、イエス様はこれこそ私の息子だ、これこそ私の娘だと神が思われるような人。よくやってくれた、よく平和を作ってくれた、辛かったけどよく挨拶するところから始めてくれた、それでこそ私の娘だ、私の息子だと神が思われる人、これは平和を作る人、神にふさわしい生き方をしている人。どういう内容が含まれるか、具体的には挨拶、笑顔、人を許すこと、礼儀正しさ、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、節制。ガラテヤ書に出てくる御霊の実というのは、神と共に歩んでいる時に生まれてくる神の御国の性質なんです。それを日々の生活で実践していくことが求められています。まだ実現していない、最終的に実現する神の御国を思い描きながら、そのリアリティの中に生きること、それがクリスチャンに求められています。イエス様の愛を感じ、イエス様を愛し、隣人を愛そうと思いながら生きていくということ、それが我々が求められていること。先ほども福音派のことちょっと言いましたが、福音派の20世紀前半から出てきた流れはこういうメッセージです。こういうメッセージです。もうあなたはこのままでいい、あなたは愛されています、あなたは許されています、そしてこんな私でもイエス様を受け入れてくださいます。で、それ正しいんですけど、そこでとどまってしまう。そしてコンテンポラリーに音楽を歌っていい気持ちになって、目を閉じて「ああ感謝です」で終わってしまう。感謝なんですけど、君は愛されるために生まれてきただけではなくて、愛するために生まれてきたということも覚える必要がある。愛すること、許すこと、平和を作ることが同様に重要なんです。それが天の御国に向かった生き方です。そして生涯を終えた後に御国に生きることができるように、行くことができるように、私たちはこの生涯を生きている中でもうそういう生き方をしていく。プロテスタントはしばしば良い行いによっては救われませんというふうに強くそれを強調してきました。反カトリックとしてです。良い行いによって救われるわけではない、それは正しいんです。だけど天に向かっている人ってのは良い行いをしているはずなんです。平和を作り、許し、礼儀正しくあり、人を愛し、恵み深くある、憐れみ深くある、そういう生き方になっていくはずなんです。だからヤコブ書は行いのない信仰は死んでいると語るわけです。ですから私たちは今週特に平和を作るということを考えながら生きていきたいと思います。平和の使者になる。皆さんがゴールデンウィーク終わっていきます。ちょっとゆっくり休めた、余裕ができていく中で、愛と平和の使者として同僚の人に親切にする、礼儀正しくする、挨拶をする、笑顔でいる、優しくするということを心がけて いただきたいんです。その時に神様は、それでこそ私の娘だ、それでこそ私の息子だ、よくやってくれたと喜ばれる。そしてそのいつの日か実現される御国に向かって私たちは歩んでいくことができます。暴力によって荒廃している世界において、平和を作る、人間関係を作っていく、そういう人たちが外交においても契約においても、結局は人と人ですから、まあ、考えてみてください。結局は人と人。プーチンの人格がどれほどウクライナとの戦争に影響を与えるか、習近平の人格がどれほど北東アジアの政治的状況に影響を与えるか、アメリカの大統領がどれだけ世界の情勢に影響を与えるか、どういう人であるかってものすごく大切なんです。単なる契約、単なる条約だけでなく。ですから、まず我々が平和を作る人になっていく、そしてそういう影響を周りに与えていくということを求めていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、平和を作る人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。イエス様は教えてくださいました。私たちが自分が置かれた場所で平和を作っていくことができますように、小さいところから、挨拶をするところから、笑顔を作るところから、優しい言葉をかけ、礼儀正しくあるところから平和を作っていくことができますように助けてください。失敗したことがあれば悔い改め、もう一度新たに平和を作っていくことができますように。そしてきっとその最初のステップは挨拶をすることだと思います。関係が良くない人にこちらからイニシアチブを取って挨拶をしていくことができますように、神の平和が実現していくように願います。この1週間、あなたが共にいてくださり、支えてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。